はい、皆さんこんばんちはということで、時刻は17時になりました。5月17日金曜、オリジンチャンプル、お相手はピン芸人ヤンビーです。よろしくお願いします。はあ、一息で得た、よかったよかった。ということで、はい、5月も3週目となりました。金曜オリジンチャンプルでございますよ。もう今週はいろいろとバタバタで、僕の方はちょっと、お笑い以外にもちょっと演劇の方で9人のという舞台に出させてもらったんですけども、今日がその9人のアンコール公演ですね。はい、A パターン、 B パターン、 C パターンとちょっと9種類9本のストーリーがあって、その中で上位3組だけが残れる公演が今日明日でございます。そして今日この後20時からでございます。はい、そうなんですよね。果たしてどのチームが残っているのか、僕がやった作品6人のは残っているのかということで、皆様お楽しみに。いやー、もうね、今もう4月から毎週ゲストをお呼びしておりまして、それでゲストさんを優先しすぎて、もう自分の告知とかを結構忘れちゃうんでね、もう今日はもう先に告知やっちゃいますね。もう忘れちゃう前に、みんな結構僕が何を今後やるのかとかも忘れちゃってるんで、いきますね。6月2日にですね、僕、ライブをやることになっておりまして、はい、東京でツーマンライブですね。オリジン東京支部に所属している並木というピン芸人がございまして、彼と一緒に、今度東京でツーマンライブ、ネタ4本ずつぐらいですねやるんですよ。沖縄でもツーマンライブやったことないのになぜか東京でやるっていうね。はい、6月2日15時半から会場16時スタートで2000円で、場所が東京の新宿区高田馬場にあります KS ビル地下1階アイペアーズ株式会社にあるですね。はい、こっち高田馬場4-3-7ですね。こちらも予約はもう並木もしくはヤンビーに、もしくはもうオリジンの方にちょっとお問い合わせいただければ、 SNS とかにね、25名限定ですと、ね、大々的に発表したものの、現在、予約2名ということでもう2週間ちょっとよ。だからちょっと焦っておりますなので皆さんぜひね、東京にいる方、オリジンファン、東京にいるオリジンファンの方、ぜひ遊びに来てください。はい、もしかしたらちょっとゲストの方もお呼びするかもしれないので、それも楽しみにということでよろしくお願いします。さあ、もうぼちぼちこの辺で、僕の話はこの辺にして、もう待ちカンティーしてると思うんでお呼びしたいと思います。本日もゲストが来てくれております。それではゲストの方、自己紹介をお願いします。
皆さんこんばんは、オリジンタレント部門主属のりょうこです。
りょうこさん、よろしくお願いします。
今日よろしくお願いします。
はい、ということで、はい、オリジンのタレント部門に所属しておりますりょうこさんでございます。はい、
はい、
初の、
そうですね、
共演でございます。
はいこれもう初の、
はい、
芸能活動かもしれないですね。
ああ、そうですか。
うん、
でもオリジンに所属してはもう1年ぐらい経ってますよね。
そうですね、
大体1年ぐらい。
ごめんなさい、不器用な私は。
何も、そんな鬱にならなくてもいいじゃないですか、はい、楽しくおしゃべりしましょう。
はい、
要はもう本当に、いや、もう涼子さんはもともと台湾出身の、
そうですね、
ということで、はい、はい、まあ、今日本で沖縄を拠点にということで活動してる方なんですけども、もともと僕らも突然やってきたっていう感じだったんですけど、オリジンライブが終わった後に、うちの社長の朱里之助さんが、あ、実はちょっと紹介、皆さんに紹介したい方がいますって言って、その涼子さんが来て、うん、そう、台湾出身でということでタレント部門に所属になりましたって言って、みんなってなってたんで、そう、ラムちゃん以来の海外出身の方が所属になったんで、
そうですね、
はい、でこの1年間は、まあ、基本的にその自分のお仕事をしながらで、オリジンには所属してたけど、それ芸能的な仕事はもう本当に、じゃあ今日が本当に
そう、本格的な芸能の仕事は確かに今日は初めてですね。
シュリさん何やってんすか所属させておいて。
ザンザンと一緒に飲んだのに
、一緒に飲んで盛り上がって、いやじゃあオリジン入りましょうって。
そう
勢いで入ったものの。
まあでも、
はい、
まあ先輩の活動で、活動に、まあ、はい、見てますから大丈夫、楽しんでる。
楽しんでますか。ああ、はい、よかったです、よかったです。なんか、まあ、そういう沖縄の日本の芸能も楽しんでいただけたらと思います、本当に。で、涼子さんは、もともと何をされてる方になるんですかね。
本業ですか。
本業。まあそうですね、もともとそのオリジンに所属する以前からやってることといいますか。
はい。まあ、本業は、
はい、
コーヒーショップを経営してますが、
はい、
ただコーヒーショップ自体は、はい、台湾にあります。
なるほど、地元の方で展開してやってるんですね。
そう、今は主力は主になんか日本の焙煎士が焙煎したのコーヒー豆を台湾輸出して販売してます。
なるほど、はい、日本で焙煎した豆を、
はい、
あ、なるほど。じゃあ今結構じゃあ台湾に行ったり、沖縄以外の県外とか回ったりとかして。
そうですね、出張が結構、まあ、コロナ終わった後に出張は結構多くて、まあ、毎回なんか台湾出張行ってくるってちょっとややこしい。
そうそうですね、そうそうそう、確かに台湾出張って言いつつも地元ですもんね、そもそも。
そう、でも本当に出張です。毎回そう、はい、台湾ちょっと行ったり来たりの仕事、またまあ台湾以外にも東京、はい、大阪、福岡とか、はい、そう。
すごいですね、その中でたまたま首里さんに捕まっちゃったんですね。
首里さんそうですね、
なんかすごいな、いろんなところに飛び回ってかっこいいな。でコーヒーショップを経営されてるということなんですけど、もう最初からそういうお仕事をされてたんですか。
実はまあコーヒーショップやるの前は、
はい、
まあ台湾で、
はい、
たい焼き屋を開きました。
たい焼き屋を開く台湾でたい焼き屋さんを開く。
そう。
ちょっと待って、どうか。この話はもしかしたらもうちょっと遡ったところから聞いた方が良さそうだ。なるほど。そうですよね。そもそも、台湾出身で、ユーは何し日本へ状態ですもんね。まず一旦。そうですよね。まず日本に渡るきっかけは何だったんですか。
最初は本当に、
はい、
たまたま奨学金がもらって、
はい、
なんか
奨学金ってたまたまもらえますって
運が良くて
運が良くて
そう、
あ、じゃあ成績優秀だったとかじゃないですか。
いや本当に運が第一。
あ、運が第一、もう運で勝ち取ったと。
そう、まあ、もちろん奨学金の面接も第一。
あ、まあ、そうですよね。
そうですね、面接の時は、
はい、
一応、聞かれた、一応なんか面接官に聞かれて、
はいはい、
ちょっと日本の生活とか、
はい、
楽しみのとか、そういう、
ああ、文化とか、
そう、
文化に興味があるっていう。
当時は九州にいたから。
あ、なるほど、じゃあ台湾から九州に最初に行ったんですね。
そうそうそう、そして一番好きな通って、はい、学生時代一番好きな、
はい、
お酒は何ですか。なんかやっぱ九州芋焼酎が有名で、黒霧が、
はい、
安くて飲みやすい、はい、あ、これを答えたから、
はい、
浮かれました。
合格のきっかけ黒霧なんだ。
そう、黒霧が
酒造にちょっと挨拶行った方がいいですね、これも一緒に行きましょう、もうみんなで、
はい、
ありがとうございます。
まあ本年たまたまそう、
はい、
そして留学してて、そして、はい、まあもちろん3年間くらいに東京で就職しましたか。
あ、すごい、大学卒業後。
そうですね。
あ、じゃあ台湾で高校生までは台湾。
そうですね。
でそこから奨学金をもらえ、は
い、もらって日本の大学、あ、まあ院まで行きました。 あの大学院まで、
あ大学院まで行って
行って、
すごい。ちなみに大学はどちらの、
大学は
県、あどこの県の、
すごいめちゃくちゃ田舎のところ、別府、大分県の別府にあります。
おお、そこの大学の、まあ、大学院まで、
あの院はまた別のところに行きます。
そこからまた行って、
うん、そう行って、そして
東京で、
東京で
就職をして、え、めちゃくちゃ優秀じゃないですか、もしかして。
いやいやいやいや、
だって普通にやっぱ海外で就職まで行くって結構すごいことじゃないですか。
当時の会社は多分キャラ採用だと思います。
キャラ採用あ、この人面白いからいるよいるよ、
そうそうそうそうそう、そういうことって、
うちの社長と同じ、
そう採用されました
すごいな、じゃあもう運だけでここまで来たみたいな。
そう
です。いやそんなことないですよ、やっぱそれなりに優秀だったんだと思いますよ、やっぱり。なんかすごいこの人、もう面白いもあります、あるとは思うんですけども、そのキャラ採用で東京で、
いや絶対キャラ採用だと思います。だって同僚みんな変わってます。
あそのちなみにどうい何系の仕事というか、どういった仕事だったんですか、東京では。
あのシステムエンジニアです。
システムエンジニアってすごい、
SE でした。
パソコン、
そうパソコン、 IT 系なんです。
はい、はい、システムを構築するというか、まあ、あ、まあ、ホームページの裏側とかそういうことじゃないですか。
で一応理系長です。
理系長理系長、
はい、
キャラだけなわけないじゃないですか、じゃあいやいやいや、そうなってきたらもう奨学金も、まあ、やっぱそれなりにやっぱ勉強もしっかりやっての、それプラスの黒切りだと思うんでまあそれあってのだと思うんで、じゃあまあまあそういうことなんですよね。まあ、日本からじゃ台湾から日本へ移って東京でやって、あでもシステムエンジニアでそのまま行かなかったんですよね、そのまま就職お仕事。
やはり、東京で働いてる時に毎回プレッシャー、はい、まあ、学生時代からねプレッシャーがあって、いつも甘いもので住んで、はい、住みます。
あ甘いもの食べて、そう、まあ、ちょっとストレス解消というか、
なんか、
まあ、
そう気分転換とか、それって、
はい、
やっぱ特に好きのあんこです。
あんこということはここでたい焼きが、
そうですそう、そして、はいはい、やっぱあの
あんこ美味しそうね。
そうですね、やっぱスイーツ好きで、
はい、
じゃあ仕事を辞めてなんか台湾で、はい、あの店やろうとか考えたんです。
あ、飲食店を、
うん、最初はたい焼き屋たどり着いてなかったんけど、ただ、はい、いろん多分大福か、まあ、はい、まあ洋菓子でも、まあ、
あ
いいとか考えましたが、台湾帰った後にやっぱ、はい、台湾美味しいのたい焼きがないとか気づいてて、
あ日本ではあんなに美味しいのたくさんあったけど、そうそうそう、台湾にはないと。
そうですね。
ちなみに台湾ってそもそもあんこ自体はあるんですか。
そう、あんこ自体ありますよ。
なんかそういう前菜みたいなのありますよ。
そうですね、
沖縄の前菜。
でもちょっと内地より沖縄の方が似てる、あの台湾の前菜と。そうです、似てます。
沖縄の氷に
そう
ってことですよね。
はい、
だから前菜みたいな、でもじゃああんこ自体はそもそもあったけども、そういうたい焼きみたいなものはなかったってことですよね。
そうですね。
ああ、それでないなら私がやろうという。
そうです台湾にいた時間が食べたくて食べたくて、
あ
じゃあたい焼きの店やろうかなと。
すごいですね、それでたい焼きの店やろうっていうのは。やっぱなんかせめてなんかたい焼き作る道具だけ買って自分で家で作って食べようぐらいの発想までは分かるんですけどお店やろうってまではなかなかいかない。
ちょっとなんか一応おばあちゃんから人生一回ね、
はい、
まあ、失敗してもいいけど一回、はい、ちっちゃくてもいいけど一回起業した方がいいと言われました。
もう やりたいことやった方がいいよと。その、
そうですね、
なんかやらないで後悔するぐらいだったらなんかやって、まあ、失敗したらもそれはそれでまた教訓というか、うん、糧にして。
じゃあそうですね、だからたい焼きはちょっといいきっかけで、
はい、
そうちょっと
だったっていうことです
よね。まあ、そうですね。
あ、じゃあ最初にやったお店は台湾でのたい焼き屋さんをやったんですね。え、ちなみにそのお店は今も、
今店自体はもうなくなりましたが、ただ、はい、あのイベントはついてます。
イベント、
うん、台湾で、まあはい、イベントの形で今やってるんです。
ああ、そのそれこそ日本のお祭りみたいな感じで屋台でたたい焼きを出したりとか、
そうポップアップとか、またなんかいろん台湾のいろんなカフェとのコラボとか、
カフェとかそれこそイオンモールみたいなところとかでも、
そうですね、
あそこでそういうたい焼きを作って出品して、あ、じゃあ今でもそれはやってるんですね。
そうですね。で
そうたい焼きで思い出した、あの忘年会の時に去年、
はい、
もうその涼子さんの話をちょっとみんなの前で話したじゃないですか。
はい。
涼子さんどういった方なのか、ちょっと今日忘年会で初めましての方もいると思うんでって朱里さんが紹介してて、その中でそこでも確かたい焼きの話してて、たい焼きには実は天然物と養殖物があるっていうのを、僕もう実はあんこめっちゃ好きで、
あ、
大好き、子供のちっちゃい時から羊羹とか、それこそたい焼きもどら焼きとかも大好きで食べてたんですけど、それ知らなくて養殖と天然物があるっていうのが、沖縄にあるのはもう全部養殖ですよね。
そうですね、今のところそうです、全部養殖で、
はい、
あのほとんどあの2020年の時に、
はい、
なんかマツコ知らないの世界のという番組からの情報は全国も今13件しかなくて、
天然のたい焼きが、
天然のたい焼き
全国で13件だけ。
そう、でもほとんど東京に、あのまあでも多分ちょいちょいあの新しくできた店もあるかもしれないけども、
その2020年の時ではもう13件しかなかった。
そうですね、でも少ないだと思います。
そうですよね、全国でって考え、たい焼き屋さん自体は多分たくさんあるとは思うんですけど、
そうです、天然たい焼きがあのめちゃくちゃ少ない。
そうで、その天然と養殖の違いって何ですかっていう質問とその時したと思うんですけど、ちょっと今日ラジオ聞いてる皆さんにもちょっと教えてもらっていいですか。
はい、天然たい焼きというのはあのこの焼き道具が一本一本で、一匹ずつ天然に焼き上がったたい焼きが天然たい焼き、
一個ずつその型があるんですよね。たい焼きのこの型があって、それ一個ずつ作るのが天然。
そうです。
で養殖が
一回なんか機械で一品なんか5個とか6個
とか、
そうそうそう、
パターンって横に閉じるやつですよね。
はい、
6個ぐらいの同じ型があって、そこにこの生地を流し込んであんこやって、一気に5個6個作るのがあれが養殖なんですよ。だからそれ、あ、そういう違いがあるんだというのはそれこそ初めて知って、
これ業界用語です。
業界用語がかっこいい。であれですよ、涼子さんはその中でも天然のたい焼きがもうやりたかったんですよね。
そうですね、最初、うん、はい、台湾で天然のたい焼きがなくて、
はい、
あ、これを台湾でやってたらいいなと思ってから、もうじゃあ本でも当時はやっぱ初心は美味しいたい焼き食べたくて、
はい、
台湾
で、ね、美味しいたい焼き食べたい、
そうです、
天然のがいい、しかもじゃあどうしようってなって
やりました。
やりました。あっさりと言いますけど、うん、すごいことですね。 でもこれお店やるにあたっていきなりじゃあ道具だけ買ってお店出店してやったわけではないですもんね。
うん、東京のたい焼き屋まで修行しに行きました。
すごいですね、その情熱というか、ちゃんとお店で修行して作り方も学んでということですもんね。生地から生地作りからあんこの作り方から、うん、で焼き方で道具も揃えて、でちなみにその修行ってどれぐらいやったんですか。
まあ、そんなに長くないけど1年間くらいですね。
でそれを経て台湾で出店したということですけども、
はい
はい、実は去年の12月のこの忘年会でその話聞いて、天然の食いたってで今年1月たまたま東京に行くことあったんで、 行ってきました。
おお、どこの店？
若葉。
いやいや
若葉。あ、もうそのリアクションからするにも
修行、あ、若葉で修行しました。
若葉で修行したんだ。あー、そっか、若葉行ってきました。30分40分ぐらい並んだかな。
そんなに並んだ。まあ確かに行列名店です。
そうですね、もうすごかったです、うん、あんこだけとかも売ってるじゃないですか。
あ、そうそうそうそう、
パックに大量に何キロとかの、もうそれも買ってって、なんか何か1月のあれ成人の日の後とかだったんで、8日1月8日後とかで何かイベントがあるのかな、なんかそれでイベント用のあんこみたいな感じで結構行列ができてたのか、その日本行事なのかで行って食べました。美味しかったです。
じゃ洋食との違いとかをはどう感じますか。
皮が薄い。
そう、薄くてパリパリ
パリパリで、あんこたっぷり。あんこたっぷりだと。尻尾まで。
そうそうそうそう、尻尾までアンゴのプリン。
全然違うって、あの、まあ、もちろんふわふわなあの洋食もあれはあれで美味しいんですけどね、美味しいけども、いや全然違うと思って一人で行ったんですけど、ちょっと欲張って2個買って、さすがにちょっと2個目はお腹いっぱいになりました。
そう、あれあんこ、あの若葉のたい焼き確かに1匹 140g くらい、いや120かかな、 120くらいで、
はい、
あんこは 100g くらいあるありますよ。
あんこで 100g。
そう、
確かにあんこ 100g って食べないですね、なかなか普通に、うん、お菓子でも
結構大きい、う
ん、大きかったです。緑茶が美味しかったです。あれ食べた後のあったかい緑茶が。
ああ、ちょっと冬でいいね、
たい焼き。寒い中ちょっと、
ああ熱々たい焼きどう。
あれはたまんなかったです。だからいい情報を教えてもらえたんで、もうすごく有意義な東京旅をすることができました。
よかったですね。
はい、ということで、まあ、ちょっと今ここまでいろいろお話聞かせてもらったんですけど、一回ちょっと CM 挟みまして、またちょっとこの後のまたたい焼き屋さんをやった後とかの話もいろいろ聞かせてもらおうかなと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、それでは皆さん、あのメールの方もお待ちしておりますので、ぜひ送ってください。メールアドレスは、origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。それでは一旦 CM です、どうぞ。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。待つかのように
リクエスト、チョメノスケとアツキニーニーです。5月25日土曜日、オリジンお笑いライブ起承転結、与那原町上野森かなちホールで開催。チケット前売り当日ともに2000円、無料駐車場完備でお待ちしております。じゃあ月兄にちょっと一言もらっていい？
子猫ちゃん、与那原町で待ってるよ。
いやかっこいいな。
78.0 FM なはYour radio station.
はい、金曜オリジンチャンプルをお送りしております。今日はゲストにタレントの涼子さん来ております。お願いします。
よろしくお願いします。
そうですよね、なかなか勝手が分かんないですもんね、これ初めてですもんね、日本でラジオは。
そうですね、
台湾の方ではなんかさっき聞いたんですけど、うん、ラジオには出てたりもするんですよね。
そうですね、
台湾では台湾のラジオってどんな感じですか、まあ、一緒ですか、こんな感じで
一緒 でもちょっとなんか個室でやってました。2回とも2回だけ、うん、ラジオでやりましたね。
これはなんかお店の宣伝とかでゲストでみたいな感じ
で、
はい、地元のラジオに出たりとか、はい、じゃあもうその辺はもう慣れてる。
いや
慣れてますね。慣れてますね。ちょっと選んだ。
多分。
はい、じゃあツイキャスの方もねコメントが来ております。ゆうさん来ておりますね。こんにちは。じゃあ、はい、美人さんだってコメント来てます。
ありがとうございます、
は
い、
日本語ペラペラって。
いや日本語本当に難しいな。
いやでもすごいですよ、うまいですよ、とっても。
いやいま、
うん、いやもうご謙遜を。
だって、
はい、
例えばあの日本語で少し難しいと返事と言った、
はい、
ほとんどあの100% 断ることじゃないですか。
あ、断る、ちょっと難しいですね、とか。
そうそうそう。でも英語訳とまあリトピとか、はい、そうちょっとは本当に 20% とか 30% の
ぐらいの程度、はい、できるけどちょっとだけはできるよ。
そうそうそう。 でもまたできるの方でもちょっと難しいとかは、はい、日本語って含まれる意味は 100% できないじゃん。
できない。あ、もうできないです。
そう。
とははっきり言ってくれないんです
よね。難しい。
確かにそうですね。日本人はちょっとなんかふわっと濁すというか、なんか言葉はっきりとは言わないですね。
あ、確かに。
ちょっと遠回し
に
言ったりしますね。それはあるか。まあ確かに。そっか。僕らはもうそれがなんか当たり前になってるから何とも思ってなかったですけど。そうですよね。なんか感覚的にはちょっとはちょっと難しいだったらちょっとできるってことじゃないんですかって。
そう
あ何あれあなた何言ってるんですかってなりますもんね。それは確かに難しい。そう言われたら難しいですね、
うんうん、
僕らもたまに日本語自分でおかしいなって思う瞬間ありますし。それはやっぱり
また敬語とかもう、まあ、定年語敬語とか敬語尊敬語とかそういう
ありますね。
いろいろ
もっともうタメ口でいいですよね。全員
いいですか先輩。
いいですよ、もうタメ口でいいですよ。というより涼子さんもう全然タメ口でいいですよ。
はい、
それはもう全然全然僕みたいな小アッパはもう気にせず。で織友さんも来てくれてますね、ツイキャスの方にこんにちはということ で円楽さんも来てます。あ、一匹ずつ焼くか複数で焼くかだっけ、こんにちはということで、あ、たい焼きのね天然と養殖知ってくれてますね、円楽さんは。あ、ジュンジュンさんもよーよー役者やんびーということでありがとうございます。コメントの方もね来てくれてますけども、で、まあ、先ほどちょっとまあたい焼き屋さんを経営して、そこから、まあ、今お店はないけどもイベントとかでちょこちょこやったりしてる。でそっからのコーヒーショップってことですか。今度は
そしてと2018年ちょっとアムロ引退の年で。
あ、それでもうインプットしてる。
そうそう、あ、私アムロの大ファンです。
あ、
そう、あのファイナルのなんかコンサートも、は
い、行ったんですか。
そう、しかも香港台湾、まあ、日本は抽選 で、そう入れなかったけど、
はい、
一応香港と台湾のは行きました。
行けたんですね、
はい、
じゃ最後のアムロ浪江を拝むことができたと。
そうです。
そうなんです、安室奈美恵のファンなんですね。
そうですね。
あ、これはもうあれですか、日本に来てからファンになったんですか。
いや、中学校から。
あ、中学校から。あ、うん、じゃあもう台湾ではもう有名だった。
有名です、結構アジア的には、はい、非常に有名です。安室奈美恵は
安室奈美恵 with フューチャリングスーパーモンキーの頃からですか。
そうです、14歳かな、15歳か。
あ、それぐらいの時か。あ、もしかしてあれですか、結構このアクターズスクール関係のミュージシャンとかって結構アジアでは有名だったりするんですか。
ああ、そうですね、そうです、そうそうそう、
スピードとか、
スピードとか、
ダンプとか、そう、
マックスとか、
あの辺はじゃあ結構アジアでは人気な
感
じだった。あ、そうなんですね。安室奈美恵も当時からじゃあもう結構世界規模だったんだ。アジ
ア。そう、しかもなんか、
はい、
結構安室あの台湾なんかある歌手とか、
はい、
あのダンサーとって安室奈美恵はなんか本当になんか変わりないの存在が。
ああ、もう唯一無二。
そうです
ね、もうこの人に憧れてダンサー歌手になりましたっていう人が。 そんなに影響力がある方で。あ、じゃあもう2018年はもうじゃあ涼子さんにとってはもう 行かないでっていう。
そう、ちょっとあの当時も少し体が崩してて、あ、やっぱ
ちょっと体調、
体調がそう、体調崩して、だからあのちょっと店行ったん、なんか閉めますとか、そういう、
それでお店もちょっと閉めて、ちょっと休んで、
と違う形ね、引退。
ああ、なるほど。
はい。
洋子さんもちょっと引退して。
そう。
で、もろちゃんもちょっと引退してっていう。
そう。
でも、あ、その時には沖縄いましたか、ちなみに。
それって、あの、ちょっと一旦、あ、まだ来てないです。はい、一旦店閉めてて、ちょっと、ホテルの案件で、
はい、
沖縄に仕事、沖縄に来るの仕事。
はい、
そう、そしてでもそう、医療保険の案件で沖縄に移住しに来ました。やっぱあの
お仕事関係で、
そうですね。でも沖縄来てからすぐコロナになって、
あ、なるほど。じゃあちょっとなかなかちょっとやりたいことも
できず、 そして、
はい、
向こうのあのやっぱ会社もまあ、はい、やっぱ弊社してて
そう
やっぱなんかコロナの時期も観光客がいなくて、
はい、
ホテル業が結構大変です。
そうそう、ね、ああ、なるほど。そっか、ホテル関連でお仕事できたもののコロナで動けず、でしかもその依頼した会社もちょっと閉業して、
そう、閉業してから、
しかも台湾にも戻れないんじゃないですか、その時期って。
その時期はまあ飛行機は飛んでなかったんですね。
そうですね。
そうですね。そう、それを一回、はい、やっとなんか福岡から台湾までのフライトが再開してて、
はい、
2020年の10月頃、
あ、はいはいはい、
まあ沖縄はまだあの復興してなかったんですが、はい、あのちょっと10ヶ月間ぶりの台湾で、
はい、
なんかたい焼きのイベントをやろうと考えて、
はいはい、
あのやっぱこの10ヶ月間に沖縄にいるのみんなたちにお世話になったなんかそういう気持ちで、はい、あの沖縄のコーヒーを使って、はい、あのたい焼きとペアリングしてのイベントをやりたくて。買ったんです。
なるほど、沖縄のコーヒーなんかいろいろありますよね。沖縄でも
そう、
サンゴコーヒーとか。
そうですね。そして実はまあ沖縄市は、
はい、
あの日本焙煎チャンピオン、はい、世界2位の焙煎
の
大会2位の方がいます。
はい、
沖縄市にある豆ポレポレという、
はい、
コーヒーショップで
やってる方がいて、
そう、そしてちょっとやっぱ当時あの豆ポレポレのコーヒーを飲んで、
はい、
やっぱすごいな、美味しいなとか、
はい、
このやっぱこれを、はい、あの台湾まで持っていきたいと考えて、あ、そうですね、まずなんかコラボ、
はい、
一応たい焼きとのペアリングのコーヒー作っても、あ、濃い豆を焙煎してもらって、
そう、このりょっこさんが作るたい焼きに合う、
そう、あんこに合う、
いいですね。コーヒーとも合いますよね。
そうです、実はあんことコーヒーは合いますよ。
合いますよね。
うん、だいたいなんか大手企業、あの A&F かな、あとあちのもとか、味の素のなんか開発の部門が一回なんかそういう研究をしまして、そう、こう、まあ、大体中くらい、中入りくらいのコーヒー、はい、特になんかコロンビアとかちょっと酸味そんな強くないのと、
はいはい
はい、あんこは 90% くらいの相性がいい。
そんな統計データも出てるんですか。味の素すごいな。
そうそう、さすが大手企業です。
すごいですね。 90% の相性。
そうそうそう、
ああ、ちょっと酸味の少ないやつ
は、そうですね、
あんこと相性いいな。ちょっと今度試してみよう。コロンビアあけど、うん、たい焼きで、はい、あ、じゃあ確かに、じゃあそれを組み合わせてだったら確かにイベントでも人気出そうですね。
そうか、面白そうと思って、
はい、
そう、それをやりました。そしてもあそのコーヒー、ま、コーヒー自体も台湾で大人気で、
はい、
じゃあちょっとイベントじゃなくて なんかそのままやってるのコーヒーマン、コーヒーを台湾を持ってって、はい、もっとたくさんの人飲ましてもらって、そう、そういう気持ちって、あちょっとコロナの時も、はい、みんな日本旅行来れなくて、
あそうですね、
なんかそういう、ああまた行きたいな、はい、そう、そういうの気持ちで、はい、それやりました。だから日本各エリア、例えば大阪、京都、はい、東京の、コーヒーショップのコーヒーも台湾まで持っていきます、
はい、ちょっと日本の味を、
そうです、
ね、台湾で届
けて、はい、再現して、そう、
大仕事を成し遂げてくれてるやつすごいじゃないですか。
いやいやいや、ちっちゃいの仕事だ。
いやいやいやいや、すごいじゃないですかこれ。ビッグプロジェクトだ。あでもそれで、じゃ久しぶりに台湾にも帰って、そちらでイベントもやってっていうことで。
はい。
ああじゃあそこをきっかけに、
はい、
コーヒーショップもやろう。あってことはもう結構評判は良かったですかね。
そう、ちょっと友達誘われて一緒にやらないとか、はい、一緒になんかそういう、はい、まあもともとコーヒー好き、興味で飲んでます。お茶も飲みます、
はい、
コーヒーも飲みます、お酒も飲みます、
はい、あもう黒霧を黒霧をスタートに、
はい、
ブラックブラックで
そう、基本的に飲料、
はい、
うん、この全般的に、まあ、なんかフレーやっぱなんかその品種、まあ、コーヒーも、はい、お茶も、まあ、お酒も、まあ、原材料とか米とか芋とか、はい、麦
とか
に、うん、原材料によってフレーバーとか風味が関わってくるから、はい、これが面白いなと思います。あ
そこをまた探求していくというか追求して、
はい、
またこだわってっていうところですか。すごいね。僕も一応コーヒーとか、まあ、本当に缶コーヒー飲むとか、全然そんなレベルではあるんですけど、正直だから、味の違いって、そこまではっきりとは分かって、なんとなく味違うなっては飲んでるんですけど、そこまでその豆までこだわってとか、緑茶も葉っぱまで見てとかって飲んだことはそこまでないですね。また。
じゃあこれから。
これから。
まあでも日本の缶コーヒーは完成度高いと思いますよ。あの値段でこんななんか
クオリティの、
そう、クオリティが出せるのがすごいなと思います。
あちなみにもうコーヒーはあれですか、もうブラック派ですか。
ブラあミルクコーヒーもたまに、なんかカプチーノとか、そう。
ああいうの好きだと。じゃ微糖とかそんなに飲まない感じですか。砂糖が入ってるのは。
砂糖はあんまり甘いもの好き。好きですか。甘い飲むあまりなんか、
はいはい、甘い飲み物はちょっと違う。
ちょっとそうです。
じゃあの甘いスイーツとちょっとそれに合うドリンクっていうのがまあ好きっていう感じですか、
ね、はい。
ああなるほど。でそのイベントを皮切りにいろんなちょっと友人とか誘って台湾でコーヒーショップを始めたっていうことですよね。
そうですね。
ああゴールした最初のコーヒーショップを経営してますからたい焼きに行って、すごい。あちなみにじゃあ今も台湾では何店舗かある感じですかね。
ああ今台北4店舗です。
4店舗、
はい、
経営者だ、すごい。
いや共同経営ですか。ほとんどまあもう一人の、あ、まあ、台湾の社長のおかげです、ね、
あなるほど。あそっちでまたやってくれてる人がいて、
そうですね。あまたスタッフ全員が力、本当に力入れてすごく助かりま す, そうです、
ね、謙虚な方ですごい。あじゃあお店もじゃあ4店舗やってて、でも今拠点は沖縄なんですもんね。
そうですね、一応沖縄ベース、読谷に住んでますよ。
読谷ですよ皆さん。今日もはるばる読谷から来てくれました。車でゴーパチで
ゴーパチで
ゴーパチで走って来てくれましたよ。すごいですね、読谷なんですね。しかも那覇とかじゃなかったんですね。そのやっぱり交通の便といいますか、やっぱ出張が多いじゃないですか。
ああでも出張、まあ確かあでもこれは、まあ、確かに考えてなかった。でも、
はい、
多くても1ヶ月2回くらいに空港行くんじゃない。
あお
そう
じゃない。
大体まあだから2ヶ月
結構頻度としては1、
うん、
まあそっか、
今年は確かに今月まで、
はい、
月2回くらいに飛んでますね。
でも読谷がいいなってなったんですか、沖縄回ってみて。
そう、私沖縄に来て、
はい、
一番なんか沖縄のチャンポンの、まあ、魅力、まあ、沖縄いいものはたくさんあります、
はい、
でも一番好きなのはやっぱ沖縄の海。
あ、海
本当に別格で他のところと全然違うです。
全然違います。
あ、日本の他のところ。そうです。はい、
やっぱ砂浜だったり透明感というか、
そう、透明感がちょっと本当にある海の透明感に癒される。毎回ちょっと落ち着いた時に海見ると、本当に
リラックス
して、そうリラックス、そう何にも乗り越えれますから。
そうですね、あの辺だと残波とか、まあ、でもまあちょっと行ったらまた別のビーチもありますし、うん、すぐですもんね海、
うん、
読みたんだったら、
うん、だから海歩いて分海で行けるところが住みたくて読谷に住みました。
空港が近いよりも海が近い方が
そうです、
絶対いいと。
そうです、
そうですね、確かに心の安らぎが一番大事ですもんね。
うん確かに、まあ、仕事打ち合わせたまに那覇とか、
はいはいはいはい、
でもいいんじゃない、たまにちょっと遠いところに行くの感じでもいいだと思います。
ちょっとしたまあ遠出というかドライブというか、
そう
ですね、お仕事でも、
うん、
から確かにそれはそれ、まあ、那覇にずっと住んでたら特に何にも感じないかもしれないけど、読谷から時々那覇に行くとかだったら確かにワクワクしますね、お仕事行くのにも、うん、
またなんか駐車しなければ大丈夫中大中大
中大中大中大中大
ごめん、まあ那覇確かにちょっと駐車しにくいです。
確かに駐車場探すのに時間かかりますからね。
そう
確かにそれはまあ大変ですけど、まあ、今はもう読谷を拠点にもう今台湾に行ったり、まあ、大阪東京福岡いろいろ回って、まあ、時々日本でもいろいろイベントをやってるという。
そうですね、2月今年の2月のちょっとパルコで、
はい、
台湾コーヒーと台湾お茶を出しました。
あ、すごい、台湾のお茶。
そう、お茶と台湾、
はいはい、
アリサンさんのコーヒー豆です。
あ、はいはいはいはいはい、
はい、
のコーヒー豆をパルコでイベントで
頑張
りました。あ、じゃあもう今後まあ、今からもそういったイベントはもうどんどんやっていく。
そうですね、これから沖縄でいっぱいなんかに、まあ、沖縄と台湾のつながりの、はい、イベントをやりたいんです。
あ、いいですね、これ台湾も僕もちょっと一応行ってみたいではあるんで、
いや、ぜひ来てください。東京行くより近いですよ。
そうですよね安ってなりますもんねチケットも東京より。ちょっとまあいずれはちょっと遊びに行きたいと思います、本当に。じゃあちょっと一回 CM 挟みまして、最後後半戦ちょっとまああといろいろ話して、ちょっと告知もあるということなので、
はい、
そういったところでしょうか。じゃあ一回 CM 挟みます。皆さんメールもまだまだお待ちしておりますので、ぜひ送ってください。それでは一旦 CM です、どうぞ。
はい、たーい、ちゃこです。今すぐ使えるウチナー口を教えるウチナー口ナー、皆さん楽しんで覚えてますか？今日はこれ言ってみましょう。傾い、傾い。沖縄では特に夏場、今まですごく天気が良かったのに突然バーッと雨が降ります。あ、洗濯物干してたのに大変なってる、早く帰らなきゃと急いで車を走らせますが、あれ、さっきまでいた場所は雨が降ってたのに、ここは道路も乾いてるし雨が降ったような跡がないぞ。で、うちに帰ると洗濯物も無事ということがよくあります。そう、傾いとは局地的な雨のことなんですね。私が小さい時には3軒隣の友達ん家は雨なのにうちは晴れているという不思議なことがあったな。まあ、濡れた洗濯物はまた乾くわけだし、慌てない慌てない。
ということで金曜オリジンジャンプル今日は、ゲストにりょうこさんをお呼びしております。はい、ということでツイキャスの方で、ね、ちょっとコメントで質問があったんですけど、円楽さんからこの間の地震は地元は大丈夫だったのかしらということで、そうですね、先日ちょっと台湾の方で地震があったんですけど、りょうこさんの地元の方は大丈夫でしたか？
大丈夫でした、本当におかげさまで大丈夫です。
ちょっとびっくりしましたもんね、ちょっとニュース見た
時は、うん、結構大きかったんです、ね、あ、ちょっといました、台湾。
あ、その時、
そう、その時ちょっといました、
地震で。
そう、
え、
でもね、実は私多分少し慣れてきました。311の、はいはい、翌年2012年の時はたい焼きの修行に行って、はい、その1月の頃かな、
はい、
本当に大きい地震があって、東京、はい、東京で、それを
経験
して、また今年の地震、はい、1月の時ちょっと長野にいましたから。
長野にもいたんですか？
そう、まあ、
はい、
もちろん石川と比べるとそんなに大きくなかったけど、はい、でも近いから、はい、まあだいぶ、感じたんです、揺れてたました。それ今回も
台湾で、
そう、なんかちょっと朝、多分朝早い、7時くらいかな、
は
い、
結構早かったですよね。
ちょっとちゃんと服を着て、
あ、
そして起きた時、地震起きた時もちょんと服着て、また寝よう、一応はい、なんかあったら服ちゃんと着てるから。
あ、なるほどとりあえずその対策はもうバッチリというか、
そうです、
もういろいろ経験も経てるんでこういう時はすぐ逃げられるように動けるようにっていう、ちゃんと経験が生きてたということで、はい、でも本当に無事でよかったです。
はい、うん、はい、
あ、じゃあ地元の方は一応無事でということで、あ、はい、よかったです。そこは円楽さん大丈夫ということで、
じゃあ皆さんのお気遣い本当にありがとうございます。
本当にもうお世話になってますんで、台湾の皆さんには、
日本はいや、こちらこそ
よろしく、これからも良好な関係を、
はい、
台湾代表です陽子さんが
ぜひよろしくお願いします。
本当に台湾と沖縄をつなぐということ でイベントもね、さっきいろいろ話して、イオンモールで、あ、パルコの方だったりやってるって言ってたんですけど、なんかまた近いうちにも別のイベントもあるんですよね。
はい、7月6日と7日の時は、
はい、
ちょっと首里にある、
首
里、はい、にあるルーツというカフェ、はい、
ルーツ、はい、
ね
ルーツというカフェがあって、
そうで、あって、はい、あそこで詳しくのメニューまだ決まってないですが、まあでも台湾のお茶とか、また、はい、沖縄の食材使って特別な、はい、コーヒーモクテルとか、はい、それを出します。
ああ、じゃあそこでのまたコラボ、
そうですね、
イベントをやるんですね。
はい、
7月の6日7日土曜日と日曜日ですね。
そうですね。
でルーツというお店で、ちなみにそのルーツがもともと
ブラップスというの、
そうなんです、ブラップスそうなんですよ。ブラップスって俺も最初聞いた時、あれ聞いたことあるなと思って確か首里さんのご友人がやってるお店、
そうですね、
でやってたお店、もともとそのルーツがあった場所に、でもともとオリジンに所属してた鉄筋ビビンバっていうコンビがいたんですけど、そこのツッコミの正竹くんがバイトしてた場所ですねそこが今はルーツというカフェになってて、そこで今度コラボイベントをやる、首里にあるお店になりますんで、皆さんぜひ遊びに来てください。
ぜひお越しください。
よろしくお願いします。さあ、ということで、まあ、沖縄にも来て今いろいろイベントやってて、ちなみに沖縄は何年ぐらいになりますか？
2019年が来て、5年目、今年5年目になりますね。
あ、そっか、2019年、あ、そっか、来てすぐコロナになっちゃったって言ったから、そっかそっか、そういうことか、うん、あ、2019年か、あ、そっか、 わー、なんか安室ちゃん引退の時の沖縄来てほしかったな。
そうです。結局、京都に行きました。
京都に行ってたんですか。
はい、今、京都に住んでます。
あ、そうですね。なんか行ってそう。そう、2018年の、この安室ちゃんが引退しますよの年の沖縄のもう安室、もうすごかったですよ。
そうですね。私、当時、沖縄移住が、決まった時は、はい、めちゃくちゃワクワクする。ああ、もしかして安室奈美恵と、沖縄って安室奈美恵と会うとか、はい、とか考えました。
はい、そしたら、あれ、京都
あれ、京都
いろいろってなって、そう。僕、当時、看板屋さんで働いてたんですよ。
看板屋？
看板屋さん、看板を作ったり、
はい、
取り付けて、お店に取り付けたりとか、いろいろあったんですけど、そう、2018年、まさしく、安室奈美恵さんが引退されるってもう引退される日もう最後のライブの前日にこの国際通りあるじゃないですか、
はい、
の、これ何だポール支柱に一個一個に安室奈美恵のタペストリーを設置していくって
すごい
もう一軒ずつもう脚立 はしごつけて安室奈美恵のつけてっていうのをやって、その次の日引退します、引退ライブ終わったらもうそれをまた撤収
撤収1日だけ
1日だけ、それだけのために作って設置、
写真撮りましたか、見たいな、
ですね、しかもこれ多分那覇市が管理、沖縄県が管理してる
ので、ああなるほど、
なので僕らがこれ取り付けして終わって外してる時もファンの人がこれってもらえたりしないんですかって言ったんですけども、これはすいません、もう沖縄県の所有物なんで渡せないですね、売ったりとかもできないですねって、うん、
なるほど、
すごかったです、もう
本当に安室の影響本当にすごいですね、
いま、ね、だなお、そう引退してもまだまだ人気ですもんね、ずっと、
はい、そ
うですね、一番好きな曲なんですか、
一番好きな曲はやっぱ Can You Celebrate、 Can You Celebrate
あれが一番好きですか、
そう、
あれが
20歳の時に出しましたか、
20歳ぐらい
の時、安室奈美恵が20歳ぐらいの時
の曲
でしたね、
あですね、僕トライミーが
一番好き、
一番好きです、
あれもいい曲、かっこいいです、
かっこいいです、あれあのイントロの部分が好きですあ、トライミーだよ、あれ、あの曲ってイントロドゥドゥドゥドゥドゥドゥ
ドゥドゥドゥドゥ、かっこいい、
あれかっこいいですよね、
そうですね、かっこいい、
あの曲かっこいいですよね、
いや、安室奈美恵の曲全部かっこいい、
全部ね、結局全部かっこいいですよね、
そう
すごいですよね、ちゃんと時代に合わせた曲になってってるんで、最後までなんか売れたんだろうなっていう感じしますもんね、
うん、
いや、そっか、なんかここでまさか安室奈美恵ファンっていう特別な共通点、共通点というか、まあそうね、
まあ、あんこも好き、
あんこも好きですし、うん、まあ、僕は安室奈美恵はもう普通に沖縄県民としてリスペクトしてる単純に多分涼子さんの方がめちゃくちゃファンです
いやいやいや、
僕 CD とか持ってないんで、
そうなんですか、
ないけどでも聞くんで、やっぱり2時間で、沖縄県民だと聞く機会も多かったんで、まあ、そういう馴染みはありますね、やっぱ沖縄県民としてそこは、じゃあもう沖縄に来るのはもうある意味もう運命だったというか、
そうです、でも、うん、そうですね、多分、うん、
そういう
でもやっぱ沖縄
はい、
うん、多分運命だ、なんか好きな海での近くに住んでて、そして
真っ先に来てもよかったぐらいですよね一回大分挟まずに東京も挟まずに、そうそう、ま、ストレートに沖縄来てもよかった、
遠回ししました
そうですよね、念願の、
まあ、大卒 の、はい、卒業旅行、まあ、ちょっと、はい、仲いいの親友と一緒になんか5、6人くらいの、
はい、
卒業校は
沖縄
です、2006年か年初めての沖縄の旅行で、
あおですね、まだ国際通りもまだ地元民が行きやすかった頃だ
そうそうそうそうそうそう、
まだちょっと地元民が今も結構観光客向け なってるんで、そっか2006年とかだったらまだまだいろいろあった時だ、はい、あいいな。じゃあもうそんな感じで沖縄大好き、そして台湾でコーヒーショップも営んでおりますりょうこさんが今日は来てくれました。もうエンディングです。
はい、
エンディングというかもう終わりですあっという間でした
本当にあっという間ですね。
はい、もう心配をしてましたけども全然もうすごい流暢にいろいろ話してくれたんで、
なんか変な日本語が出てきちゃってなんか
そんなことない、すごい楽しかったですし、よかったです、上手でしたし、
ありがとうございます。
ありがとうございました。ということで、はい、7月6日7日もイベントがルーツというカフェで主にあるお店でありますので皆さんぜひ遊びに来てください。ということで本日の放送も以上となります。皆様また来週お聞きください。本日のお相手はピン芸人ヤンビーと
りょうこです。
はい、ありがとうございました
ありがとうございました。
それでは皆さん良い週末を。さよなら。